ということで、はい、切り替わったでしょうか。どうどう。
これプレイヤーで聞いてると、はいはい、前編再生してるとそのまま後編、はいはい、そして、その前回の前編というふうに自然に ね, ね流れていくんで、はいはい、逆にそんなに前編後編と毎回分けてるんですけど、はいはい、意外と聞いてる方はその切りいつ切り替わったのか。
でもさ、あれだね、ロード時間はかかるの確かに。全部ロードしてからだね。
そうそうそう。だからちょっと間があるな。ね、今多分間があった。
あったと思うんですけどね。皆さんいかがでした
？これ切り替わったんですね。
後編に
ね、
切り替えました。今これ流れてるの後半のデータです、ね。
後半のデータ
です。ちなみにダウンロードもできますんで、皆さんぜひ、はい、iTunes とかね、ラジオとかに入れて、はい、通勤通学のお供に。
ダウンロードすると。このトーク無駄になります
よね。なんでそんなことないでしょ。
いや、順番に並べてなかったらさ。
ああ、そういうことね。
そうそうそう、プレイヤーだから、ページにあるプレイヤーで再生してるとそのまま、はいはいは
い、なるほどね、なるほど。
エンディング終わるとそのまま前回のコントが流れ始めますんで。
はい、ちなみに先にぶっちゃけてますけど、はい、今回エンディングコントございませんので。
一切ないですからね、
はい、
そのまま
前回の、ね、前回の何だっけ、何やったっけ。前回なんかオープニングやったよね。
なんかやってますね。
なんかやったと思う。
それやりますね。ほっとくとだからなくしたら流れちゃいますね。この後編もね、聞いて、エンディングでバイバイって言った後もそのまま流し続けるとなくしたもりいっちゃいますね。
もうやめてくれよそれ。そういったところで、はい、多分マイブレイク編か、まあ、編集してないんであれなんですけど、多分アルバム編まで行ってないと思うんですけどね。
まあどっちか。
どっちか。
まだ今まで聞いた続きが
続きが、ね、流れますんで、は
い、
お楽しみ。
いいから早く聞かせろっていう、そういう話ですよ。
では、それではどうぞ。はい、ではラスト、
はい、
楽曲編です。
ね、10曲何が残ってるのかって、毎年予想がここが一番盛り上がってる、 なるほど、ところなんですけどね。うん、じゃあその10曲を、はい、順番にいこうと思います。
はい、
まず10位。28ポイント10人、まだ涙にならない悲しみが近畿キッズ。
はい、ありがとうございます。コメントいただきました YKDBZ さん、小田哲郎先生が近畿の王道を復活させたという感じで満点です。
はい、
ということですね。
小田哲郎作曲ということで
先生
まあやっぱ小田さんは外さないですよね、王道の楽曲でね、うん、
なるほどね。
さて、はい、じゃあ9位いきます。はい、29ポイント10人、
はい、
ミュージックサカナクション。
サカナクション、いただきました。ダークさん、1月のリリースから紅白の年末の紅白に至るまでじわりじわりと好きになっていった、今年を、個人的に今年を象徴する曲です。
はい、紅白にね、今年初出場で
サカナクションもね
歌ってましたね。
うん、
じゃあそれじゃあ8位、
はい、
32ポイント12人、サラサラスピッツ。
はい、桜庭かなめさんからいただきました。スピッツのサラサラはじわりじわりくる名曲だと思い1位にしました。1位したと、
はい、
いうことですね。これちなみにさっきのアルバムに入ってる
の？アルバムの先行シングルですね。
先行シングル、はい、なるほど。
まあだからスピッツ全体的に好評だったということですね。
はい、
7位、34ポイント10人、リリック・トキオ。
リリック・トキオ、実はですねコメント一番もらってたんですよね。
そうですね、
はい、数だけで言うと、
はい、
もらってたんですけども、ちょっと抜粋させていただきます。
はい、
アクアさん、紅白はこの曲だと思っていたんですが、点点点。
はい、
ノバーリスさん、紅白はこの曲だろうと思っていたので残念。
はい、
モカロンさん、その頃ドラマを見ていなかったのですが、作詞作曲を永瀬さんがやっているということを知り気になり出しました。まっすぐな歌詞とシンプルなロックサウンドでたまらないです。十数年ぶりにジャニーズの CD を買いました。
はい、
そうですね。
作詞作曲編曲永瀬智也という、
すごいね、どこに行くんだろうね。
自作になったね、その後出したシングルは全部自作の曲が入ってたりとか、うんうん、カップリングまでっていう、うんうん、なんか TOKIO がバンドとしてね、よりね、なんか成長したことを感じた年だったんですけど、はい、そのみんなおっしゃってるように、はい、紅白ではアンビシャスじゃん。
そう、大人の事情、大人事情。
今まで全部新曲歌ってたのに、なぜか自作したこの年にアンビシャスジャパンっていう、
ね、なんだろうね。
まあ、非常にね、今年の TOKIO は20周年ですから、うん、期待できるんじゃないでしょうかね。うん、
はい、じゃあ次行きましょう。
6位、34ポイント13人 RPG 世界の終わり。
はい、HK さんからいただきました。個人的にセカオワは、歌詞が中にすぎる節があるのが鼻につく部分もあるが、これはその部分すらもエンターテイメントとして成立した名曲だったと思いますと、はい、いただきました。まあちょっと前やった時にもね、RPG は出てきましたけどもね。
そうですね、事前の予想では割とトップ3まで入ってくるんじゃないかみたいな、RPG ね。まあ6位でしたね。
はい、
はい、
さあ次行きましょう。
5位、 34ポイント15人ピースとハイライトサザンオールスターズ、
はい、エフラムさんからいただきました。サザン、はい、サザン復活に大喜びしてしまったが政治的な歌詞は自重してほしい。メロディーに関しては衰え知らずの名曲だと思いました。
はい、
政治的な歌詞ね、確かに出てきましたね。
まあそうですね、
まあいいんじゃないですかね、別にな、
まあ、個人的にはそこまでも気になるほどではなかった、
まあ、PV がね、
ああなかなか面白かったけど
PV がね、ぶっ飛ばしてんなみたいな感じですけど、
で、まあ、これカップリングのね、うん、栄光の男っていう曲も11位に入ってたりとか、
あ、なるほど、
ホタルも割と上位に入ってたりとか、うん、入ってた曲自体が好評でしたね。
なるほどね、
はい、
まあびっくりはしましたけどもね、復活おめでとうございますって感じですね。
今年っていうか、まあ、とりあえずね、オリジナルアルバムがいつ出るかわからないですけれども、まあ出してほしいですよね。
はい、さあ次いきましょう。
4位、37ポイント11人プリザーブドローズ TM レボリューション水木奈々、
ノバリスさんからいただきました。2013年最強のコラボ曲、革命デュアリズムの方が好きだが、初めて聴いた時の一杯からこちらが上だった、だそうですね。仲いいですよね、はい、単純にね、あそこは、ね、
その革命デュアリズムの方も12位に入ってましたから、うん、紅白だと確かこっち革命の方をメインで歌ってたような気がします、
ね、うん、なるほど、
はい、まあ表ではそうですね、こっちのTM レボリューションサイドが作った方の曲ですか ね、 これね、
なるほどね、うん、そうですね。さあ行きましょう。じゃあ、はい、ベスト3
何今の、
え、
何ちょっと
かっこつけた。いや、だってさ5位入ったのに名前ってないなと思ってさ、ちょっと入れてみました。
ベスト3です、はい、はい、3位、
はい、
40ポイント12人、グレーンの弓矢リンクドホライズン。
リンクドホライズン、ドスクさん、はい、収録シングルの3曲の流れとも良かったですだけ、
探したんですけど曲自体の、コメントがこれぐらいしか、
あれ
見落としがあるかもしれないですけどちょっと見当たらなかったんですけど、あ、まあ、それでも、ね、40ポイント12人、
まあね、まあ、進撃の巨人ですか、
はい、
紅白も出ましたね、
まあ、ちょっと紅白は見ましたけど、
はい、
それ以外はその進撃の巨人がどういう作品なのかとか、
あ、まあ、巨人が進撃してくる
全く知らないのでちょっと下手なこと言えないんですけどもね、
まあ、僕は漫画を一通り読みましたけどもね。
あ、そうなんですか。
まあ、割とその中に合わせて曲作ってるらしいですからね、名前まで変えてね、うん、あのサウンドホライズンがね、サウンドホライズン自体は割と、なんていうのかな、楽曲の取り方もその過激風っていうんですか、オペラっぽい、
オペラっぽいというか、なんか
ストーリー
組曲的なね、そうそうそう、う
ん、のが多いんでね、その中での、まあ、名前変えて、
まあ、これだからセールスもねすごい良かったっていうね、
うんうん、そうですね、
20万枚ぐらい売れたのかな、
そうなんね、うん、すごいね、という感じ
ですね、本当に売れたっていうね曲だった、う
ん、なるほど、
売れた曲がちゃんと3位に入ってきたという、うん、
まあ好きな人やっぱりああいうのが好きなんだとね楽しいじゃない、うん、分かんないけど、
うん、じゃあそれでは2位です。
ナンバー2
42ポイント12人君の名は希望乃木坂46、
マイブレイク編にも出てきた
1位でしたね、
はい、1位だったね、はい、乃木坂48ですね、
まあ、上位入りしたのはこの曲だけだったんですけど、
ね、はい、コメントいただいております。そらまめさん、個人的に今年の、48乃木坂関連の中では一番の名曲、日記でもおまさんが言っていたように歌詞、メロディー、アレンジともに日の打ちどころがない仕上がりになっていると思います。知らない人にはぜひ一度聴いてほしいと思っています。はい、4選さん、近年加熱するアイドルムーブメントの中、ピアノを主体としたメディア向けバラードによって、他のグループには出せない乃木坂らしさが最大限引き出されたと思います。ひかりさん、多分48グループではこの雰囲気を出せないと思います。メインストリームに乗せられないグループならではの感じが出ていると思います。リスト係さん、世にも美しいものは手に入らないからこそ輝き増す。引き裂くような切なさが自分の殻を壊していく、ものすごく清々しく清純な痛みを伴った名曲、まさに乃木坂でなければ作り出せない曲ですといただきました。
はい、まあ、とにかく楽曲がいいっていう意見と、うんうん、48でも AKB 系ではちょっととはちょっと違う、
うん、
まあ、他のアイドルともちょっと違う、うん、まあ、落ち着いた曲調ということもありますけれどもね、これは僕も結構上位に入れましたけど、
なるほど、
はい、
まあ、リスト係さんのこの文章すごいね、
うん、
綺麗な文章作りますね、すげえな。まあでもね、はい、乃木坂46ね、ぶっちゃけ話ね、最初ね出てきた時にはどうなるかと思ってますけども、まあ、
結構独自のね路線でやっていけて、
ね、まあ、僕よくバイクで乃木坂通るんですよ、
ああ、
あれ外苑東通り、
ソニーがあるところですね。
そうそうそうそう、うん、外苑東通りっていうのに行くとある、乃木坂って見るたびに46って何の情報やねん大事ですけどね。まあでもよかったですね、あの曲はね。ちょっとさっき聞きましたけど、
うん、マイブレイクに入るけど、うん、その楽曲とか作品は意外としたっていうことが割とあるんですけど、うんうん、まあ今年はねマイブレイク時代のレベルも低かったということもありますけども、楽曲も早くも入ってきたという。
それでは行きましょう。ナンバーワン。
これね、これダントツなんですよね。80ポイント。26人。うん、恋するフォーチュンクッキー AKB48。
ああ。
ダントツっすよ。人数が倍以上ですからね。
そうですね。2位は12人ですからね。
ポイントもほぼ倍っていう。
はい。ではコメント読んでいきましょう。スミスさん。中高年には懐かしく、若者には新鮮、秋元康恐るべし。小又さん、もともと AKB は大好きでしたが、風が吹いているあたりから PV の出来の悪さも相まって楽曲自体にあまりハマれなくなっていましたが、恋するフォーチュンクッキーを初めて聞いた時からとても好感触ですぐに大ハマりしました。また PV や各企業のダンス動画に映っている楽しそうな人たちの姿を見ると幸せな気持ちになります。 AKB のそして2013年を代表する名曲だと思います。空豆さん、今年の AKB48 本体のジングルは去年に比べるとインパクトが弱いものが多い中、この曲の懐かしいディスコ系の雰囲気や MV のダンスなど楽しい雰囲気が感じられる印象に残る曲になりました。なおさん、今年というかここ数年は嵐と AKB48 関連しか聞いていないです。握手券のため握手会のため CD を買っていますけど、カチューシャ以来に作品がいいと思いました。リスト係さん、来年も再来年も AKB のブームが去って誰もが AKB48 と秋元康のことを忘れても、これからもずっと夏の終わりになればいろんなところでこの曲がかかってみんなで歌って踊って辛いことを忘れてちょっとハッピーな気持ちになる、そんな曲になるといいなと思っています。
はい。まあ、最近は楽曲自体が、まあ、売れてはいるんですけど、はい、楽曲自体がね、まあ、他の楽曲も全然上位に入ってないんですけど、
はい、
まあ、楽曲自体があまり評価を得るということがない中で、うん、まあ、このダントツの票を集めたということで、本当に、ね、着歌とか、
うん、
この普段配信とか普段ランキングが低いところでも割と上位をしていたということで、本当に2013年を代表するヒット曲になったんじゃないかなと。
まあ、あの一番最初にスミスさんが言ってましたけどね、秋元康はすごいですよ、はい、本当にすごいですよ。
まあ、俺この曲入れなかったんですけど。
あ、本当に。うん、俺 AKB のね、やっぱり冊子はね、昔からね、うん、あ、いいなと思ってるよ。
まあ、うん、結構いい詩書けますよね。
うん、いや、やっぱね、さすが川の流れのように書いただけあるよ。うん、天才だよ、この人は。本当に。
作詞家としてはね。
天大、うん、もうね、天才だよ、本当に。
ただ、そのダンスが流行ったっていうのもね、なんかその、ね、動画でね、流行ったっていうのも。ありますけどね、
最近あれですよ、小学校低学年とか幼稚園、うん、保育園は AKB ばっからしいですからね、うん、
あ
で何がいいって簡単なんですって。
おにぎりおにぎりってやつですね。
いやもう全体的な感じとしてそこまで複雑なダンスをさせないじゃないですか、うん、割とその言い方悪ければレベル自体は低いんですよね、うん、でもみんなが一緒に踊ってる映像っていうのがすごい、まあ、
特にこの曲に関してはね、そこのところを突き詰めたような、
ね、そうそうそう、だからねやっぱそれもあってねいいですよね。
ただ本当にその代表曲の一つになっていくのかなという、うん、ね、今までそのレコード大賞取った曲何だったっけって感じでも早くもなってると思うんですけども、
うん、
この曲はね、
はい、
まあ、ほんとダントツの支持を今年集めた。
なるほど。
まあ、割と予想していた皆さんもこれは1位だろうと予想してた皆さんも多いと思うんですけども、うんうん、まあ、1位になりましたと、
はい
はい、
といったところでちょっと振り返ってみましょうか。バイブレイク編が1位が乃木坂46、
乃木坂46です、
ね、アルバムがスピッツの小さな生き物、
はい、
楽曲が AKB48 を恋するフォーチュンクッキーと、はい、どうですかこの流れ自体は。
そうですね、バイブレイクがやっぱり、まあ、年々分散していくんですけど、
はい、
本当にブレイクしたっていうか新しくね売れたっていう歌詞が2013年特にいなかったっていうこともあって、
はい、
人数がねやっぱり一桁になってしまったということでちょっと2014年はそこを巻き返し2桁人数以上の1位っていうのがね、
うん、
あるとやっぱいいのかなという気はしますけどね。
そうですね。ちなみに総票は何人ぐらい来たんですか。
100人重複もあったんで100人ちょっと割るぐらい、90何人ぐらいとかですね。
あ、うん、あまあね、これを手動で、
はい、まあエクセルでね計算してますけどね、
もうまさ本当にお疲れ様です毎回毎回ね。
まあトップ10がもう入れ替わるってことはないと思うんですけど、
うん、
まあミスがあるとその修正が入るんで、これ発表、ね、発表したのが違うことになってるかもしれないけど、
なるほど。
まあその辺はね、あの、この現時点でこういう ラインナップ
なので多分こうなるだろうと、
多分大丈夫だと思いますけど、はい、
上位といったところで、
はい、ね、総評のコメントとかもね、はい、ものすごくたくさんいただいてるんですけどもね、
はい、ですね、読みたいんですけど、これ読むとですね2時間番組になります。
ね、それこそなんか生放送かなんかのね、オールナイトニッポン的なね、
はい、
ああいうあれぐらいの時間があれば
かかってしまうんで、ちょっと今回はですね、
はい、
その中からお一人笹さんからいただいたコメントを読もうと思います。
締めとしてね、
はい、リスナーにとっての良い作品の探し方はいろいろあると思います。ネットだったり雑誌だったり口コミだったり、他にも多くの情報発信源をうまく利用して自分の気に入った曲を見つけ出す作業は一種の宝探しのようなもの。なかなか見つけにくい反面、見つかった時の喜びもひとしおだと思います。最近の音楽シーンは混沌としていて、なかなか良い曲が見つからないねという声を何人かの知り合いから言われたことがありました。確かに一昔前に比べて探す作業は大変になりました。ヒットチャートも参考記録程度になってしまいましたし、ですがそれも世の流れとしては仕方のないこと。音楽リスナーとしては一層新しく生み出される良い作品を探す努力をし続けよう、アンテナを張り続けようと改めて感じる今日この頃ですといただきました。
はい、素晴らしくまとめていただ
きました。そうですね、僕は前々から言ってますけどもね、はい、あの音楽自体が衰退してるっていうのはまた違いますからね。
そうですね、だからチャートの上位が同じようなねアイドルばっかりになってるとか、うん、まあ、そういう声はずっと
ありますけども、
ありますけれどもね、
ま
あ、だから探しにくくはなってるのは、
そうだね、なんか情報が、うん、をいっぱい入るがゆえに、うん、インプットがいっぱいになっちゃって、この中でいいものってなんだろうってなっちゃうのは分かるんですけどもね、そこに努力をするっていうのが、このある意味趣味としての楽しさがあるわけですから、うん、まあ今年も1年頑張っていきましょうっていう感じですかね。
そうですね、で来年のね投票もぜひともね、
はい、
盛り上がってね、
いきましょう
思います。
はい、ということで、はい、あなたが選ぶ音楽大賞2013でした。は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。
梅雨でくせ毛が大爆発、全力でしょ。
はい、ということでエンディングです。はい、さてさて、
まあ、前回から募集している、
はい、
テーマ、
はい、
視聴環境について、
はい、
現在2通でございます。
あの
お正月やったじゃないですか、
はい、
お正月のラジオでちょっと、はい、まだないっていう話をしたじゃないですか、うんうん、まあ、その効果で一応効果はあった。
よかった、少なくとも2人には聞いてもらってんだ。
あったんですけど、まあお気軽にね。
最近ですね、
うん、
ウォークマンが売れてるんですよ。ハイレゾ音源に対応した、うん、DSD だフラッグだに対応したウォークマンが出たよみたいな、
うん、
いい話がいっぱいあるんですけど、
うん、
ぜひですね、皆さんもですね、どういう環境で聞いてるかをですね、うん、お気軽にこちらまで、ま
あ、フラッグじゃなくていいから、
フラッグなんていいから、
ハイレゾとかね、分かんなくていいから、全然
MP3 でいいからっつって、うん、いや最初のパソコンで聞いてますでもいいから、
うん、まあ何かしらね、
何かしらください、
何かしら
お願いします。
あとの前回のなくしたの感想とかね、
いやいや、もう
それはいい、
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 それはいいの。
そしてカネーラスはね、旅だったから、
もう
首になったから、東京ヒルハーモニーオーケストラの何だっけ、
それでその、
はい、
まあ、2通なんで、
はい、
まあ、これ増えて、
はい、増えてからじゃないとやりません俺。
まあ一応危険なんだね、危険なんだね、
なんとかお願いします。
一応念のためにね、
はい、
もう一つテーマをね、
はい、
設定しておこうかな、
思ってですね、だからその話をちょっとしてた時にですね、
はい、
いただいたコメントの中からですね、
はい、
音
楽大賞のね、
はい、音楽大賞のコメントなんで、アクアさんからいただきまして、まあ、ちょっと、編集させていただいてるんですけども、はい、リスナーの傾向として、ジャケット特典含めのものを置いておきたい派と、音質にこだわりたい派と、うん、曲だけ聞くからデータだけはあればいい派、
うん、
予算がなくてレンタル派というすみ分けがなされている気がします。最近友人と CD の貸し借りというのは、今でもあるのかちょっと気になりました。かっこデータは貸せない仕様なので、あと置いてある親の CD を聞いてみるとか、メディア以外の メディア以外から興味を持つ機会が減っているのではなとふと思ったのでという意見をいただきまして、次の、はい、次のまあ、トークテーマを
次の次という
先に発表しとこうかと思いまして、
はい、
最近友達から CD 借りてる、
はい、
っていうテーマでちょっといただこうかなと思います。
まあそのなんていうんですかね、ネットでだからその読んで聞いてみようと思ったとかじゃなくて、うん、実際にね、クラスメイトとかね、
ね、まあ、友人でも何でもいいです、うん、親でもいいです。
あ、親がだからその、まあ、レコードかもしれないし CD かもしれない。
そんな CD だろ。まあ、
そっからちょっと聞いてみたとかね、
はい、そういうのでいいんですけど、要は周りから借りてますか、借りたり貸したりしてます、貸してるでもいいんですよ。うん、要はそのテーマ、トークテーマ自体はこういう名前ですけど、うん、周りに貸し借りしてますかっていう、
まあ、だからしてないという、
してないならしてないで、してないというね、してないならしてないっていうデータが欲しいので、ぜひぜひ、うん、そういうのをお願いします。
はい
はい、そういったところでですね、第13回そろそろお開きにさせていただきますけども、はい、この番組ではご意見ご感想、トークテーマはその他何でも募集しております。お便りはメールフォームの方からお願いします。
はい、ね、視聴環境について本当にお願いしますね。
お願いしますね、はい、いいんですよ別に、俺今使ってる iPhone 2600円だからね、
うん、
どこだっけ、
俺もパソコン用の、ね、イヤホン昨日1800円だった。
なんかどんどん貧乏自慢になっていくからやめようよ、この話を。それはそれで、いや
一応ね、980円のやつがちょっとデザイン的に気にならなかったので、
なるほど、ね、あるある。
でも3000円もねと思って、
1800円、俺どこだっけ、シュアから出てる安めの3000円ぐらいのやつが意外に好きで、うん、7000円の買うんだったら3000円の欲しいなと思っちゃったとかね、うん、結構こんなもんですよ、音の世界なんてね。
まあね、そう高級なんじゃなくて、
高級なんじゃなくてね、高級なのもいいですよ別に。そういうね、
もうすごいすごい。
そう俺この前さ、ちょっと話伸びちゃうんだけどさ、秋葉に行ってきたらさ、ポータブルアンプ祭りみたいな、ポターンフェスみたいなのがあって、行ったらね、やっぱね、最低限が2万円からとかさ、あとちょっと難しい話なんだけど、インピーダンスっていうね、その数字があるんだけど、これが高ければ高いほどいい音が出るんだけど、その代わり入力に対して高いと、入力に対して壁が高すぎると、音がうまくできない、鳴らしきらないみたいな話があるの。だから途中にポータブルアンプをかませて、を大出力にして、その代わりあとハイインピダンスのものを流してますよみたいな、そういうような世界見てきて、もうついていけなかったので、
多分聞いてる方も、
今話して何のこっちゃでしょ。何のこっちゃの世界もあるよっていう、
ね、まあ、そういう世界もあるし、そうじゃない世界の人の方が多分多い
と思う、ね、そうですよね、それでいいと思うんですよ、そんな感じの、次回お待ちしておりますので、はい、ある程度コネと始まりませんのでお願いします。そういったところで、
今回ちょっとね、はい、1ヶ月と早いスパンで、
いや、これでやりたいきないですよ僕は、
うん、
僕はこれでやっていきたいんですけど、ごめんなさい途中でメールが来ました。いや、このまま行こう。これでやっていきたいんですけど、はい、なかなかね、
まあなかなかね、
忙しくてね、次はいつになる
かとか、まあ、サイドの方がね12周年ですか、
はい、
を迎える2月に迎え、はい、そちらの3月に、まあ、一通算でね、はい、迎えるということで、
はい、ね、まあ何もしてないですけど、ね、
まあ、ちょっとね、
なんか考えてますか。
あんま考えてないですけど。
言った手前なんかやさ、考えなきゃいけなくなっちゃうこれ。
まあでもなんかその ラジオ的にね、うん、なんかその期間を思い切りスルーするのか、果たしてその期間にもう次のラジオが来てしまうの。まあ来たら来たで、
いや、
あれ。
でもね、割とリアルな話していい、うん、ないと思うよ準備期間。
ない。まあ確かになんか今回コントがしょぼかった。しょぼかったっていうか、なんかやっつけっぽいのがなんかさ、
あれ脚本家は逃げたんだよ。
脚本家ね。
脚本家は逃げた。まあ、ね、喧嘩になっちゃうから。
喧嘩になっちゃって。今回ね、もう本当に逃げちゃってね、もうあいつね。
もうね、もうそれ言わない。それリスナー関係ないから。はい、ということで、サンドライダー、カネと、
ビューティードリーマーのモモでした。
はい、次回を楽しみに。それでは、はい、バイバイ。
本番終了、お疲れ様です。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
今日ちょっとどこのも行く？
シス？
あ、そしたらね、ハットビルの根元のところにね、いいシスできたよ。
あ、シス。
で、ね、
シス、シス。
あれ、私の出番は？ふふふふ。